皆さんは生きた法律を知っていますか？近年、日本国憲法の改正が話題となっていますが、日本にある法律で今まで3回も大きな改正が行われたものがあります。それは建築基準法という法律です。この法律は名前の通り、建物を建設する際に守らなければならないルールが定められているものです。日本の国土の面積は全世界のたった 0.28% しかありません。しかし全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の 20.5% が日本で起こり、全世界の活火山の 7% が日本にあります。また全世界で災害で死亡する人の 0.3% が日本、全世界の災害で受けた被害金額の 11.9% が日本の被害金額となっています。このように日本は世界でも災害の割合が高い国です。このデータから見てもわかる通り、地震大国である日本では基準法が施行されてから大きな地震を受け、何度も改正を重ねていることから、このような呼び方をされています。この建築基準法は施行されてから大きく3回改正されています。まず施行されたのは1950年。これは国内のすべての建物に初めて耐震設計が義務付けられることで、この法律ができました。次に旧耐震基準は1981年5月31日以前に建築確認申請が行われた建物に適用されています。旧耐震基準は震度5程度の揺れでも建物が倒壊せず、破壊しても補修することで生活可能であることを想定された基準です。次に新耐震基準は1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物に適用されたものです。新耐震基準は中規模の地震、震度5強程度ではほとんど損傷しないことを求められ、大規模の地震、震度6強から7度に対しても人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないことを目標としています。最後に2000年基準は1995年に発生した阪神・淡路大震災で多くの木造建築が倒壊したことで、木造建築の基準を新耐震基準より厳しくしたものです。2000年基準と新耐震基準との大きな変更点は大きく3点あります。1点目は地盤に応じた基礎の設計です。これは不動沈下を防ぐために地盤に合わせて基礎を作るようにしたものです。この基準は事実上どの建物を建てるにも地盤調査が必須になったことを示しています。2点目は接合部に金具を取り付けることです。地震が起こった際に柱の足元や頭部分が基礎や梁から抜けてしまい、家が倒壊する危険性があるため、しっかりと接合部分を固定できる金物の種類などが具体的に指定されました。3点目は偏りのない耐力壁の配置です。今までは窓を多く設置する南側は壁を強化する筋替えを減らし、北側に筋替えが多くなり、耐力壁が偏った構造になっていました。これが原因で阪神・淡路大震災では家がねじれて倒壊した家が多くあり、これを改善するためにこの改正が行われました。壁の質、量、バランスの3点を考慮することで、家全体で耐震性を強化する基準がこの2000年基準と言われるこの改正です。これまで建築基準法に関してお伝えしてきましたが、耐震の専門家にこの建築基準法に関してお話を伺ってきました。
建築の耐震全般ということでちょっとコメントしたいと思います。で、建築基準法が改正されてですね、当然 基準が厳しくなってます。だから、設計のデザイン面ではね、当然こう、自由度を抑えられるっていうことには結果的にはなってると思います。で、もう一つちょっと言っとくと、今、まあ、建築の設計に限らずですけれど、使用規定と性能規定っていう考え方があります。で、まあ、日本の建築基準法は、まあ、ずっと歴史的に使用規定、まあ、こうやりなさいっていう設計のやり方をもうほぼ、法律が決めている、それに従って設計すればある、レベル、ある性能の建築ができるっていう規定になってるんですが、だから、基準が厳しくなってどんどんこう、作れる建物の形っていうかね、自由度が、狭くなってるのかというと、必ずしもそうではなくて、自由な設計をして、それがちゃんと性能を満たすっていうことを、保証できれば、それで設計して実際の建物を作っていくことも可能です。ですね、日本ではっていうことになると思いますが、やはり地震が非常に大きなウエイトを占めます。建築の設計の場合ですけれど、建築の設計で考えなきゃいけない荷重って大きくやっぱり5つあります。1つは自重、自分の建物自身の重さで、積載荷重ですね、こういう机とか人とか当然乗っかってくるんで、その積載荷重で、それ以外に地震、風、それから、まあ、この辺だとあんまり考えなくても大丈夫ですけど、豪雪地帯とかでは積雪っていう荷重を考えなきゃいけない。で、日本の建築の場合は、結果的に柱とかね、壁とかいろんな構造的な面を決めてくるのは、通常地震荷重で決まると言われてます。アベノハルカスみたいなね、ああいう超構造になると、風、台風の、風の荷重で決まってくるっていう場合もあるんですけれど、ただまあ日本の場合はもうこれだけやっぱり地震が頻発するとこに立ってるんで、地震荷重で、建物が、まあ、建物のこう構造が決まってきてるというのが、日本の現状ですね。間違いなく確実に建物の耐震性能、地震に対する強さっていうのは改善されています。で、それは1995年の、神戸の地震の時に、その前1981年に大きな基準法の改正があって、まあ、新耐震っていう言い方をよくするんですけれど、耐震基準が改定されました。で、その1981年以降に設計された建物とそれ以前の建物ではやっぱり被害の状況、被害率とかがもう、てきめんに違っています。で、そういうこともあって、その改正の結果っていうかね、まあ、改正することで、建物の性能が向上してるっていうのはまず間違いなく向上しています。耐震性能は確実に上がってるんですが、まあ、100% 安全っていうことは、現実にはやはり難しいのがことにはなっています。
これまで国内での耐震に関してのお話を進めてきましたが、少し視野を広げ、海外での耐震に目を向けてみましょう。
日本と海外でね、差があるかっていうのはよく聞かれることがあります。日本の建築って建築の設計って特殊なんじゃないかっていう。ただ、まあ、大きな違いは日本と海外っていうよりは、その地震が多い国か地震のないところかっていうので、やはり大きくは分かれると思います。で、あともう一つ日本の基準、建築基準法とかは、歴史的に使用規定、基準とかに、法律で定めたことを、 書かれている内容をその通りやればあるレベルの建物が建ちますよっていう規定なんですが、海外はどちらかというと特に欧米ですけれど、性能規定、性能を保証してくださいっていう規定になっている場合が多いです。そこは少し違うところです。ただ日本も今性能規定で建築を設計できるようになっていますし、まあこれから、設計するっていうか、まあ、設計をやっていこうという人たちは、それをもっと有効に使ってもらったらいいんじゃないかと思います。まあ、皆さんどんな印象を持たれてるかわからないですけれど、まあスマホとかね、いわゆるデジタル技術とかそういうのに比べると建築とかって、なんかもう何十年も変わってないんじゃないのっていうふうに、まあ印象を持たれてる人は多いと思うんですけれど、確実にやはり、建築技術も進歩していっています。でだから、まあ、耐震基準、今の建築基準法とかね、耐震の基準が完璧ではないと思います。地震が起きるたびにね、またこんな問題が出たっていう話は必ず出てくるんですけれど、それを全てこう基準の方でこう、基準を改定していくことでね、こう、細かくこう、細かく、もしくはいろいろこう制約していくっていうのが、まあ、一つの方向であるんだけど、そちらの方向ではなくて、設計者が自分たちのこう判断っていうかね、設計者の人たちがちゃんとこう地震の時建物どうなるんだろうってことをイメージして、いろんなデバイス、今の免震とか制震とかそういうものをうまく利用して、逆に設計したい建物、こういう建物ができたらいいなっていう建物を、実現していくっていう方向にこう、まあ、日本の耐震設計も、まあ、日本の建築の設計もなっていけばいいなっていうふうに思っています。地震が起きるたびにやっぱりこう被害が多少出て、やっぱり基準法が自分じゃないんじゃないかっていうような意見も出てきます。で、どれぐらいの規模の地震が起きるか、でそれがいつ起きるかっていうのは、まあ、今の我々の技術ではなかなか正確には予想できません。でそれに対して備えなきゃいけないということで、どんどんね、基準を厳しくしてお金をかければ性能の、まあ、耐震に対して地震に対して強い建物が作れるかもしれないんですが、まあ、それを突き詰めていくのがいいのかっていうのに対して、今は、どちらかというと、まあ、この先、まあ、いつ起きるかわからないようなその大規模な地震とかに対しては、多少こう被害があってもやむを得ない、まあ、ある程度被害は起きることを想定しておきましょうっていう風な方向にちょっとこう地震に対する考え方がシフトしてきています。で、備えておきましょう、損傷は起きるんだっていうことを前提にして、じゃあその損傷をできるだけ軽くしてあげて、でその後復旧っていうかね、元へ戻す、それで、利用できるようにすぐに戻れるようにと、そちらをある程度しっかり準備しておいてあげましょうっていう方向に、まあ、今建築、まあ建築以外でもそういう話はいろいろあるんですけれど、建築の世界でもこう、そういう方向にシフトしてきてます。ただまだ具体的な、方策っていうね、具体的な方法は、まだまだ漠然としてるところはあるんですけれど、今後はそういう方向にシフトしていくのではないかなというふうに思います。
お話にあったように、日本の耐震は無傷の建物を建てるという時代から、補修をすることでまた生活可能な建物を建てるという時代にシフトしています。そしてこの時代の流れに沿って新しい住まいの在り方が提唱されています。それがレジリエンス住宅です。レジリエンスとは日本語訳で復元力、回復力を意味している言葉です。スマートハウスの進化系と言われ、 防災や減災に対する装備や設備を備えた住宅です。このレジリエンス住宅はライフラインが復旧するまでの間、太陽光発電や蓄電などを使った発電システムによって自律的にエネルギーを作り出し、災害前に近い状態で生活できることを目標としているものです。具体的には1ヶ月間電力を自給できる住宅や雨水の貯水タンクの設置、 LP ガスボンベの設置などが挙げられます。耐震に限界はなく、どこまでも追求できるからこそ、建築業界も視点を少し変え、再び生活を行うという方向にシフトしたと思います。また日本の高い基準で設計された耐震でも絶対に倒壊しないというわけではありません。耐震は災害時に人が逃げるための猶予を稼ぐものだと思います。いつ起こるかわからない非常時に対し、建物だけでなく私たち自身の備えも見直し、変えていく必要があるかもしれません。